ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは2024年世界水フォーラムを開催する準備ができていることについてお伝えします。公共事業国民住宅省のチプタカリア局長のディアナクスマストゥティ氏は2024年5月18日から24日までインドネシアは繁栄の共有のための水というテーマでバリ島で開催される世界水フォーラムを主催すると述べました。ディアナ氏は火曜日ジャカルタでインドネシア政府が世界水会議と協力してピークイベントに向けて様々な一連の会議を準備していたと説明しました。政治的、地域的、テーマ別の3つのプロセスがあります。水を共有の繁栄のための手段にするためには、これら3つのプロセスの相乗効果が必要です。ディアナ氏によると、世界水フォーラムの6つのテーマのうち、議論されるテーマの1つは人間と自然のための水だということです。このサブテーマは人間と環境に対する一般的かつ具体的な悪影響を軽減するために食料水と衛生サービスへのアクセスを提供することの重要性のメッセージを伝えています。ディアナ氏はインドネシアでは適切で安全な飲料水の供給を達成することが依然として課題であり、共に克服しなければならないと付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシア共和国が発注したスーパーハーキュレス C-130J の4号機がハリム空軍基地に到着したことについてお伝えします。スーパーハーキュレスC-130J 航空機の4号機は東ジャカルタのハリンプラナクスマ空軍基地に到着しました。米国ロッヒード・マーティン社の輸送機の到着はインドネシア空軍副参謀長官のアディアワン・マルトの副元帥とそのスタッフによって歓迎されました。インドネシア空軍情報局長のラデナ軍サソンコジャティ第一元帥は1月23日火曜日正面声明で、飛行機は米国から5日間かけて飛行し、飛行時間は約30時間だと述べました。インドネシアが発注したこの4号機はジャカルタのハリンプラナクスマ空軍基地の第31 航空飛行隊を強化し、戦争軍事作戦と戦争以外の軍事作戦の両方で航空輸送任務を支援するインドネシア空軍の任務を遂行することになります。 A1344 航空機の到着により4機のスーパーハーキュリスがインドネシアに到着しました。それでは次のニュースです。ガザ戦争以来レバノンに対するイスラエルによる攻撃の優位に200人が死亡したことについてお伝えします。昨年10月にガザ地区で戦争が始まって以来、レバノン南部に対するイスラエルによる一連の攻撃の結果、200人以上が死亡したと伝えられています。ガザ地区で激化する戦争中、両国間の国境を越えた攻撃が広範囲に及びました。1月23日火曜日、 AFP 通信社が報告したように、昨年10月7日にガザ地区でイスラエルとハマスの間で戦争が勃発して以来、イスラエルとレバノンの国境ではほぼ毎日テルアビブ軍とハマスの同盟国のヒズボラグループとの間で越境攻撃が行われています。ヒズボラは現地時間1月22日月曜日、戦闘員3人がエルサレムに向かう途中で死亡したと発表しました。 AFP 通信社によると、ヒズボラ戦闘員3人の死亡により、一連のイスラエル軍による死者数は合計となりました。レバノン領内での襲撃人数はこれまでに202人に増えるということです。それでは次のニュースです。パキスタンとイランは大使の送還で合意したことについてお伝えします。パキスタンとイランは両国が互いの領土にミサイル攻撃を行ったことを受け、関係の修復を反映する動きとして、大使をそれぞれのポストに戻すことに合意しました。この声明は1月22日月曜日にパキスタン外務省によって発表されました。声明はまた、イランのホセイン・アミル・アブドゥラヒアン外務大臣がパキスタンのジャリル・アバス・ジラニ外務大臣の招待により1月29日にパキスタンを訪問するとも述べました。先週、イランがバロチスタン州南西部の国境の町パンジグールにあるテロリストの憧れ家を攻撃したと主張し、両国間の緊張はさらに高まり、イスラマバードはイラン大使をテヘランから召喚しました。それでは最後のニュースです。米国軍とイギリス軍が再びイエメンで攻撃を開始することについてお伝えします。米国軍とイギリス軍は再びイエメンのフーシ派標的への攻撃を開始しました。攻撃はフーシ派の地下醸造施設を標的としたほか、イラン支援グループが使用するミサイルや偵察能力も標的にしました。1月23日火曜日、ロイター通信社とアルアラビアが報告したように、イエメンで最も人口の多い地域を支配するフーシ派は公海の船舶に対する攻撃を続けています。フーシ派は自分たちの攻撃はイスラエルとハマスの戦争に見舞われているガザ地区のパレスチナ人との 連帯によるものだと述べました。フーシー派によると、一連の攻撃は世界的な輸送に混乱をもたらし、世界的なインフレ懸念を引き起こしました。この攻撃により、イスラエル・ハマス戦争の影響が中東地域の安定を混乱させる可能性があるとの懸念も深めました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はインドネシアのニッケルの将来についてお伝えします。1月21日日曜日の副大統領候補討論会を受けて、電気自動車バッテリーの原材料としてのニッケルが世界の注目を集めています。ニッケルが議論の論点の一つだからです。インドネシアは世界最大のニッケル埋蔵国として、現在世界市場でのニッケル価格の下落傾向という課題に直面しています。 CNBC は1月22日月曜日、3ヶ月契約の世界ニッケル価格がトンあたり $16,036 を記録したと報じました。この測位は2021年4月以来最低だということです。メディアは、世界のニッケル価格の下落は、世界にニッケルの供給が氾濫していることの一因であると書きました。この過剰供給は、 今後数年間に発生すると予測されています。それとは別に、すべての電気自動車がバッテリーの原材料としてニッケルを使用しているわけではないことが判明しました。例えば自動車メーカーのテスラは、リン酸鉄リチウムがニッケルよりもいくつかの利点があると考えられているため、新型車両のバッテリーをニッケルからリン酸鉄リチウムに切り替えています。しかし、ウォールストリートジャーナルは、価格が急落し、供給が豊富な電池原材料はニッケルだけではないと書きました。リチウム同様の運命をたどりました。価格は過去2年間で最低水準に下落しました。コバルトも過去4年間で最低水準にあります。この3つは、通常リチウムイオン電池に加工される原料です。一方、価格下落はインドネシアのニッケルの将来が暗いことを示しているわけではありません。ニッケルは電気自動車バッテリーの基本材料として使用されるだけではありません。ニッケルは人間の生活において重要な役割を果たしています。これらの天然材料は、何千もの産業、軍事、輸送、航空、船舶、建築、健康製品、さらには鍋やカトラリーなどの家庭用器具の基本成分です。したがって、インドネシア政府により、ニッケルの下流供給はもちろん様々な調整を伴いながらも継続しなければなりません。これは政府が人々の福祉のために将来している他の天然資源の下流化と一致しています。下流は原材料をすぐに使用できる製品に加工するプロセスおよび方法です。下流工法は、製品をより価値あるものに改良し、高付加価値を提供するとともに、労力も吸収するために行われます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1916年1月24日、スディルマン大将軍が生まれたことから始めます。スディルマン大将軍は1916年1月24日に中部ジャワ州プルバリンガで生まれました。彼は1944年に日本の支援を受けた総国防衛軍またはペタに入隊し、バニュマスで大隊長を務めました。インドネシアが独立し、人民治安軍が創設された後、スディルマン大将軍は大佐の階級で第5師団バニュマス司令官に任命されました。1945年11月2日の人民法案軍会議を通じて、彼はインドネシア国軍司令官である人民治安軍の最高司令官に選出されました。彼はインドネシア国軍の初代司令官です。スディルマン将軍は1950年1月29日に34歳で亡くなりました。1964年12月10日彼はインドネシアの国民的英雄に認定されました。次に、1989年1月24日、 テッド・バンディの処刑についてです。テッド・バンディという連続殺人犯の処刑は1989年1月14日に行われました。テッド・バンディは米国フロリダ州で電気椅子で処刑されました。1970年代には12歳の少女を含む少なくとも30人を殺害しました。バンディは2つの裁判で3つの死刑判決を受け、1989年1月24日にレイフォードのフロリダ州刑務所で死刑が施行されました。電気サッカーのアン・ルール氏はバンディを他人の痛みを楽しみ、死ぬまで被害者を支配することを楽しんだサディスティックな社会病室者と評しました。最後に1月24日、国際教育の日についてです。1月24日の国際教育の日は2018年12月に国連総会によって制定されました。その目的は国の次世代を含む全ての人が私たちの生活において教育がいかに重要であるかを思い出すことです。教育へのアクセスを提供することで多くの人々を貧困から救い出し、明るい未来への道を切り開くことができると考えられています。この国際教育の日は教育の重要性を多くの人に理解してもらうことを願っています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bisa paksakan dariku. Bawa semua kenangan terindah kita.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回は非同盟運動サミットにおけるパレスチナの国連完全加盟へのインドネシアの支持についてお伝えします。インドネシアは第19回非同盟運動サミットにおいてパレスチナの国連完全加盟を支持しました。1月20日ウガンダのカンパラで開催されたサミットで出されたインドネシア国家の声明にて、インドネシアのパハラ・マンスリ外務副大臣は、独立、公正、平等、発展実現のための途上国の共同闘争の重要性を表明したバンドンでのアジア・アフリカ会議の精神を強調しました。ウェブサイト kemru.go.id によると、特にパレスチナ人民の独立実現と発展途上国の利益の保護において、様々な世界的課題に直面する非同盟運動は、常にアジア・アフリカ会議の精神に立ち返らなければならないと同外務副大臣は述べました。特にパレスチナ問題に関して、インドネシアは非同盟運動に対し団結し、ガザでの停戦を促し、和平プロセスを支援し、パレスチナの国連への完全加盟を求めるよう要請しました。現在国連安全保障理事会において、5カ国の非同盟運動参加国が非常任理事国として任命されています。パレスチナに関する非同盟運動の共通の立場を表明する上で、それらの国々が役割を果たすよう期待されています。非同盟運動サミットとは別に、パハラ外務副大臣はパレスチナ問題に関してパレスチナ外務大臣及び南アフリカ外務大臣とも会談しました。同外務副大臣は、長期的な解決と独立に向けたパレスチナ人民の戦いに対するインドネシアの支援を強く表明しました。インドネシアはまた、国際司法裁判所でのイスラエルに対する南アフリカの訴訟を支持しています。さらに、インドネシアは非同盟運動が世界的な解決策の一部となり、また、特に発展の権利の実現において途上国の利益を一貫して前面に押し出すことを支援しています。第19回非同盟運動サミットは、ウガンダの議長の下、世界の豊かさの共有に向けた協力の進化をテーマに開催されました。ウガンダでの非同盟運動サミットはまた、121の加盟国のほか、多数のオブサーバー国や国際機関が出席しました。サミットでは4つの文書について合意し、そのうちの一つはパレスチナ和平の実現を支援する非同盟運動による政治宣言でした。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mentari pagiku. sinari jiwaku. Kini kau hadir di dalam hidupku. Tuhan ciptakanmu untuk temani aku. Takkan tergantikan.
Voice of Indonesia.
Pohon sakura yang abadi, aku tak akan.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Saya selalu bangun pagi、 Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きます。私はいつも朝に起きます。 Saya、 Saya、 日本語で私、私。 Selalu、 Selalu、 日本語でいつも、いつも。 Bangun、 Bangun、 日本語で起きる、起きる。 Berangkat、 Berangkat、 日本語で行く、行く。 Pagi、 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 日本語で早朝に、早朝に。Melihat, melihat, 日本語で見る、見る。 Orang utan, orang utan, 日本語で orang utan, orang utan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, 日本語で大丈夫、大丈夫。 Kalau begitu, kalau begitu, 日本語でそれでは、それでは。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますという文を聞きました。この文では習慣化した活動をマークするために使用される selalu、 日本語でいつもという副詞があります。この文ではクリス・シーの習慣は bangun pagi、 日本語で早起きです。では、習慣化した活動をマークするサラル、日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 日本語では、私はいつも午前8時前に朝食を食べます。Chris selalu membawa motornya kemanapun. 日本語で、Chris さんはいつもバイクをどこにでも連れて行きます。時間、情報を表現するためにインドネシア人がよく使用する表現がいくつかあります。これらの表現はディニハリ、日本語で早朝、パギパギ、日本語で早朝、シアンボロン、日本語で白昼、ラルトマラム、日本語で深夜が含まれます。当時の表現、記述にはサガ、日本語でとてもという意味のニュアンスがあります。 Chris na minasang saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali, kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Sekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、音楽の広場です。今回はマルク・シューのオ・ウラテという曲をご紹介します。オ・ウラテという曲は 誰かへの憧れを歌っています。私が恋しいのは笑うとても優しいアンボン人です。彼は長生きすればいつかまた会えることを願っています。この憧れの表現は韻を踏む形で歌詞の一部にも表現されています。それでは皆さん、パッティシスターが歌うオウラテを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia。
朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。時には雨も降って涙
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。